本日の聖書箇所を読みいたします。本日はイザヤ書46章3節4節です。ではお読みします。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。アーメン。では今日は、本谷麻里さんに今日選んだ聖書箇所についてのお話と、その後分かち合いに入りたいと思います。ではお願いします。
先週のペンテコステの時に、母は2020年の、4月に亡くなったんですけども、その後コロナとか、コロナで、いろいろ親族が集まれないだとか、教会の方がちょっと人が集まってはいけないみたいな感じになってて、で、納骨式がやっとそのペンテコステの日に、礼拝の後に暮れで行われたんですけれども、その納骨式の前に、式辞台を作るのに、牧師先生が私と兄に、お母さんの愛唱歌と、好きな、一緒に、生涯で愛した聖句を教えてくださいっていうメールが来てて、で、兄が、いくつか母がよく読んでた箇所、よく口ずさんでた、聖句っていうのを牧師先生にいくつか、送ったんですけども、その中でも私の記憶に最も残っているのが今日のそのイザヤの箇所、でした。で、母は生涯、もともともう実家の頃から、こう裕福な、商売人の家に生まれて、人に施すっていうことがすごい大好きな、人、だった反面、すごく商売かたぎの人間で、自分や自分の、家族が商売人であることを、ものすごい商売人であること、そして、いかに自分たちがよく働いたか、という商売の功績をすごく誇りに、いい意味でも悪いでも、いい意味でもなんか誇りに思ってた。こんなに私たちが一生懸命働いて、裕福だから人にも施せるのよ、みたいな感じの、ところも、ありました。で、そういう人に人に施すっていうのはいいんですけど、素晴らしいな、っていうふうに子供ながらにも思ってたんですけども、晩年、もう最後の最後に地方が進んできて、私はその時にちょうど子供も生まれて、保育園に、連れて行きながら仕事もして、で、母も家にいたり、あ、いて、で、もう私がバタバタバタバタ仕事行く前とか仕事から帰ってきて、もう顔を見れば、もう地方進んでるんで、あんた、ちょっとあれがないんじゃけど、あれ知らん？あんた取ったんじゃない？あれどこにある？みたいな、もう顔を見ればもう、その疲れて帰ってく、来て、そういうことを言う。もう行く前の忙しい時にそういうことを言う。で、もうどんどんどんどんそれも進んできてですね、あんたあれ取ったんじゃろうはいいんですけども、それも進んできて、この家の持ち物はね、全部うちが商売して働いて得たもんなんじゃけん、何一つあんたのものはないよ。家のもんは全てうちのもんじゃ、みたいなことを、もうどんどんどんどんもうなんか、罵倒というか、そういう、はじめはもうお母さん、ここにしまっとるじゃろうみたいな感じで丁寧に扱っていたんですけども、それも、もう私も余裕がなくなる。で、母の言い方にももうなんか腹がどんどん、腹が立ってくるっていうので、もうそういうことが毎日毎日四六時中、疲れて帰ってきて、自分の生活もあるのに、っていうので、もうくたくたになって、最後の方には毎日毎日なんかそれこそもう小づいたりとか、あと、そうですね、もうひどい時に私もすごい剣幕で、そういうことを言われた時に、もうなんか母のクローゼットから、昔の人なんで着物を、着物 本当のシルクの着物を何個、何枚持っててなんぼみたいな、毛皮を持っててなんぼみたいな、あの時代の人なので、それを全部母の家具だとかクローゼットから出してきて、母にぶちまけて、あんたが死んだらこれ全部棺桶に入れてやるわみたいな感じで、すごいこう、剣幕で、あの2階のクローゼット、あらゆる家具からすべてそれを何百枚じゃないけど、まあ、100枚とか。まあもうそういう単位で、もうなんか全部2階から放り投げたことがあるんですよ。まあもうそういう感じで、兄は他の県で暮らしてるし、もうなんか今日、まあメール、兄から連絡があったり、私がまた、あの、母の近況だとか、まあちょっと事務的なこととかを知らせるのに、あの、連絡したりするときにはもう母の、に対しての愚痴、もう、なんかもう、顔見れば、ああ、こんな可愛いこと一つも言いやせん、みたいな感じで、こう、いつもいつもなんか愚痴を、こう、兄にも母の悪口を言うような生活でした。で、兄も兄でもう、あの、他の県で、まあ、あの、大学の教授として、まあ、外来にも出たり、学校、あの、大学で、ね、教えたりとかしてて、4人の子供も、まあ、それぞれもう、こう、進学校にいて、進学校って、あの、勉強の方の進学校ですね。進学校だとか大学に、それこそ、あの、後を継がせようみたいな、そういう、あの、あれ、計画もあって、こう、忙しく、もうなかなかそんなに隣の県でも、本当に、一年に一回お盆か、まあ、正月は帰ってこなかった、お盆に帰ってくるか来ないかみたいな感じでした。で、あの、まあ、毎日毎日母と私の関係はどんどんどんどんなんか県、なんかもうひどくなっていく。で、その時に、まあ、兄がたまたま夏に帰ってきた時に、また相変わらずのそういうことが始まって、で、まあ、私はほらほら始まった。私の言ってる通りでしょ？見たでしょ？みたいな感じで、その、一部始終を兄が見てるときに、ちょっと、ほらね、みたいな感じで、兄の顔を、ほら言ったこっちゃない。私がいつも言ってるように、私はいつも困ってるか迷惑かかってるんだから、みたいな感じで、あの、まあ、あ、そう、兄、それで兄がこの状況を見て、あ、大変なんだな、なんか、こう、じゃあ自分のところで引き受けようかとか、なんかこう、施設に入れようかとか、なんかちょっとこう、私に同情してくれるのかなっていう気持ちで、ちょっと勝ち誇った気持ちもあったっていうか、ほーらね、みたいな感じで見てたんですけれども、その時に、あの、兄が聖書を取り出してきて、母のあの背中をトントントンって優しくこうしながら、この箇所を開いたんですね。で、お母さん、この聖句覚えてるでしょ？って言って、まあ、読み始めたんですけども。ただ、今まで、なんか、今までか、まあ、私に対して、もう、母は母で、私の文句っていうか、兄が帰ってきたら、あんな鬼みたいな女見たことないわ、みたいな感じのことも言ってるし、あの、だけど、それが、その、兄がそうやりながら、こう、その聖句を読み始めたときに、なんかこう、我に返ったようにじゃないけど、いきなり、なんかキャキャキャキャ言ってた人が、ひざまずいて、あの、手を合わせて、あの、その箇所を涙ながらに震える声で読み始めたんですよ、一緒に。なんか、そうですね。っていう、あの、一悶着があって、よく、あの、一番、その、母の好きな聖句の中で、こう、強烈に、あの、残ってる聖句なんですけども、うん、私の記憶の中に一番、こう、深く刻まれた聖句なんですけども、そうですね、最近、この2、3週間も、私もこの、8月、9月で、ここの、アパートを出なきゃいけないんで、2、3週間前から、あの、住むところを探し、まあ、アパートだの、家だの、こう、いろいろ見て回ってるんですけども、うん。あの、やっぱり見れば見るほど、まあ、1日、土曜日の 半日を潰して、その1日5件ずつぐらいこう見るんですけども、やっぱりいや、この家だったらこっちの方が見栄えがいい、こっちの方がちょっとでも安くて部屋数が多い、このディストリクトは、こう、で、子供にとって、いい学区だからとか、ちょっとこう安全で、ちょっといいところの子供が通ってるからみたいな、なんかすごくこう、この世的な、見た目、ステータス、豊かさ。うん。で、その、まあ、それを買ったり借りたりしたら、どんだけのお金が、必要、これから必要になるのかな。これを頭金入れたら、どんだけの計画で返していかなきゃいけないのかな、とか、なんかそういう、なんかこの世的な、なんかこう、すごく、例えば、こっちの学校の方が、子供の、子供の見た目、その豊か、ステータスとしての見た目がいいからとか、なんかこう、どう見られるのかなとか、そういうこう、本当にそういうことにすごい集中してしまって、そしてそれに関するその将来への不安、みたいなの、不安というか、自分の中で計画、人間的なそのお金の計画を考えてみたりとか、するんですけども、ふとこの、聖句を読ん、もう一回、その思い出さされて、その読んだ時に、体内にもう入る前から、私たち一人一人の、計画っていうのを、もう、神様がしてくださっていて、なおかつ運命とはよく言ったものでも、運んでくださった神様が運んでく、あの、この世に運んでくださった命、人生。そしてもうなおかつその4節、4節で、もう最後の最後まで、今までそうしてきた、私はこうやってあなたといつもあなたを運んで、こうして、その最後の最後まで、運んでいるのだ、白髪の置いていくまで、そしてその神様が運んでくださってるっていうことは、神様が最終的に連れて行ってくださる、天国っていうところまで、この生涯、もう生まれる前から計画、をしてくださって、運んでくださ、今も運んでくださって、その生涯にわたって、その天国まで運んでくださっているっていうことは、その、今、私は、ああだったらどうしよう、こうだったらどうしよう、あっちの方がいい、こういうふうにこう見てくれ、この世間体があって、ちょっとでもこう、見合うようないいところがいい、みたいになっちゃってるんですけど、それは、いわゆる偶像であって、この世的な偶像であって、そちらにこう追い求められてて、で、母もそういうふうにやっぱり信仰生活、幼子のような人だった反面、そういうやっぱ人間的な汚さ、裏も表も見せて、私に見せてくれて、こう、それを教えてくれたんじゃないのかなっていうのが、ちょっと思い起こされてですね。なので、そうですね。主にあって、やっぱり、養われている。そして、私たちが、ともすれば、なんか、自分であれこれ、こう、ああして、こう、これ、これだけのお金があって、これだけの返済をして、何歳までに返して、あれだったら大丈夫だろうな、とか、いろいろ思い悩んだり、例えば母のように、自分が頑張ったから、自分の功績だから、これだけ残したのよ、っていう、人間的に自分のしたことを誇りに思ったり、功績に思ったりとか、そして、私が今しているように、人間的に、こう、思い悩んで計画を立てて計算してっていうのは、ある意味人間的な偶像 お金だとかステータスだとか、豊かさの偶像なんじゃないのかなっていうので、もう一回、気づかされて、やはり、神様、主にあって、養われている。そして、私たちがどうしよう、どうこうしよう。私たちがこうしたから、こんなに豊かな生活が送れているのよとか、そうではなくて、神様に運ばれてる人生っていうのを見る必要があるなっていうふうに、もう一回ちょっと、それはもう、母がそうやって地方になって、いいところも見せてくれて、地方になってそういう人間的な汚さ、弱さっていうのも、裏も表をも見せて、こう、生涯、それこそ生涯をかけて教えてくれたんじゃないかなっていうので、今回、納骨式に、ズームで参加したんですけども、今一度、このイザヤの、3節4節っていうすごい力がある御言葉が響いてきました。で、最後のこの46章の最後の方の何節だっけ、10節、私は終わりのことを、初めから告げ、また、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は、成就し、私をの望むことをすべて成し遂げるという。なので、それは私たち一人一人にもう神様が計画されていて、必ずその計画を私は成就するっていうふうに神様が言われているので、本当になんかこの世で私たちに授けられている、運ばれた運命っていう命っていうのは、本当に自分たちのものではなくて、もう神様が最初から最後までなんかこう、計り事をされていて、必ず成就するってもう言い切られているので、自分たちでどうこう、どうしようどうしよう、ああだったら、こうだったら大丈夫よね。これだったら返済できるよねとか、そういう話ではなくて、本当になんかこう、運ばれているっていうことに今一度目を向けて、行きたいなと思って、それを、教えてくれた母、思い起こさせてくれる母にも、感謝した、週でした。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。本当、神様からの約束っていうのが一つの大きなポイントかなと思います。信じる人たちに対するね。まあ、先週もちょっと話したけど、そこを信じずにね、神様を恐れてばかりの自分がいるみたいなことは、先々週か、話しましたけど、でもそこには、やっぱり神様の愛と、それに、続く、そこから来る約束っていうのがあるね。そういうものに対する信仰があれば、本来だったらもっと我々もどんと構えて生きてられるはずなのにっていうところがありますよね。で、まあ今日のマリさんの話で、まあお母さんとのね、いざこざも含めてそういうものを通して、いい面でもね、悪い面でも見せてもらえたっていう文があったということでしょうけど、皆さんなんか聞いてて、なんか感じたことはありますか？
私のオーストラリアに住んでる兄の、まあ、奥さんですね、まあ、義理のお姉さんになるんですけれども、まあ、お姉さんといっても私より下なんですけどね、年はね、でも義理のお姉さんですよね。なんか今の話を聞いてて、マリさん一家っていうのは、やっぱり、まあ、いろんなこう苦しいこととかあったけれども、神様はやっぱり知ってるじゃないですか。それを聞いてて、やっぱり最終的にはそこに平安があったなと思って、すごく良かったと本当感動したんですけれども、その義理のお姉さん、今は多分ね、マリさんみたいな立場なんですよ。お母さんの生前されてた頃の、なんか家庭環境も似てて、まあ、お姉さんなんですけれども、お姉さんがいて、義理のお姉さんがいて。で、 今も夫婦、その義理のお姉さんの両親ですよね。で、今までオーストラリアに住んでたんですけれども、もう急遽、いろんな病気が、両親、認知症も多分あるんでしょうね。詳しいことは聞いてないんですけれども、急遽帰らなきゃいけないということで、今、お世話してるんですよね。義理のお姉さんが両親に。で、もちろん彼らはクリスチャンじゃない。彼女たちを。で、やっぱりだから、もう家族同士がもうなんていうか、責任のなすりつけみたいなことを言ってたんですよね。その義理のお姉さん。で、今、多分、そういう立場に置かれてるのかな、マリさんみたいな立場に置かれてるような気がするんですよね。でも、彼らは、彼女たちは、イエス様を知らない。で、すごく私は思ったんだけど、本当に知ってほしい。そういう平安が、最終的には、ね、満たされたということ。マリさんの話を聞いて、それはすごく思いました。それと、自分の話なん、ことなんですけれども、本当神様が、に生かされてるのに関わらず、自分自身は本当に、なんて、今の話を聞いて、やっぱり、あとちょっとリタイアして、なんかするんだとか、日本で、連動の場所を作りたいとか。あと、そうだね、何年かなとか、そういうことを考えてるわけですよね。でも自分の命って本当に、明日死ぬかもわかんないですよ。でも、愚か者の私は、そういうことを考えてるわけですよね。それは、祈ってこう考えてたら、そういうことが出てくるっていうのは、あれなんだけども。やっぱり自分の意見が進行してるわけですよ。で、もう一つ問題があって、ソーシャルセキュリティ、メディケアというのを申請して、書類も送ったのに、昨日ですかね、手紙が来て、あなたまだ、書類出してないよという手紙が来て、で、結局、それどうなってんだ？ 6 月の何日までに、この間、出ないされますよ。却下されますよ。なんだ、俺送ったじゃんとか思ってる。そういうのもなんか、心配してるわけですよね。全部これ、神様がやってるのにかかわらずに、自分がやっぱり中心で回ってるわけですよ。そういうのを考えて、今の話を聞いて、もう一度自分自身考えさせられたというか、そういうことで、本当に、良い証を聞いてありがとうございましたと言いたいです。
はい、ありがとうございます。他に何かありますか？
では、私も妹に両親を頼んで、それでこっちで一人で暮らしているわけだから、だからマリさんの話を聞いて、妹も、大変なんだろうなと思って、それで、もういつも思っているんだけれども、でも、やっぱり、妹が言わない分、いや、言わない以上のことは起こっているんだろうな、っていうふうなことは思って、やっぱりそこのところ、気をつけなきゃなっていうふうなことは改めて思いました。それでね、これと似たようなことをね、私も、今週っていうか考えていて、これと似たようなことというか、ちょっと反対なのかもしれないんで、マリさんの話と反対なのかもしれないんだけれども、その仕事をしていて、それで、何か、安全なところを狙っているっていうふうなことを思っていてね。それで、狙ってないかって、 これだと確実にいけるっていうところをね、狙ってないかっていうようなことを思っていて、じゃあ、それが本当に、神様が私にしろ、他の私の合唱団員の人にしろ、教えてる人にしろ、狙っていることなんだろうかっていうふうなことを疑問に思ってね。で、これだと私が安全だっていうところを、まるでこう、道にはめるように私がやっていて、それ自体が、本当にそれは私なんだろうかっていうふうなことをね、考えることがあって、やりたいことなんだろうか、みんなが伸び伸びさせてあげることなんだろうかとか考えることがあって、で、私はやっぱりアメリカに一人で来ちゃうぐらいなところがあって、向こう見ずにこう出てきて、それで、こうだと思う勘のままに生きてしまうところがある一方を、やっぱりそこから、今だと経験とかがね、それとかも、ニュースだって、前よりももっと、ね、何かの紙を見なきゃそのニュースはやってこないっていう時代じゃなくて、いつも常に、ああしたらいい、こうしたらいいっていうニュースは流れていて、こうしたら人生は安定するとか、うん、そういうふうなね、仕事にしろ、こういうふうにしたら、するんだっていうふうなことがあって、で、そういうふうにあって、それに縛られていないかっていう。で、確かに私も、もう、50を超えているから、人生の、半分以上は、うちすごいご長寿の家系で、うちのおばあちゃんとか100歳まで来てるんだけれども、もう半分は来てるんだけど、でも、あれだよね。たかだか半分来たところで、自分の、自分をギブスにはめたようにして、その後、固定して安全なところに運ぼうとしてないかっていうふうなところもね、すごく、思ってね。それで、それが今言っていた、神様の計画って本当そうなのかっていうふうなところをね、考えることが多くて、やっぱり私は、何者なのかとか思ったときに、やっぱり私は単なるそこに存在してるものに過ぎないし、それがこうであるっていう、自分で自分に、こうであるって言っていないかとか、それとか、そういうふうなことをね、じゃあ何がしたいかとか、そういうふうなことをすごく考えたときに、その神様の、私にとっての神様の計画と、みんなの、私の周りにいる人にとっての計画を、私の安全を狙うところから外して、自分勝手に外してないか。すごく思ったから。だから、すごく今回のタイムリーな話でした。はい。
ありがとうございます。何かありますか？
そうですね。やっぱり、なんか、英語でも読んだんですけども、やっぱり46節のその4節かな。なんかやっぱり、なんか、書いてあることを全部なんか、リピートしてるじゃん。キャリーっていうかね。
うん。
なんか、いやでもそのキャリーっていうのすごいいろんな意味があるなとか、こう、読んで、やっぱ、ね、単なるキャリーじゃなくていろんなキャリーっていうか、なんか神様ってやっぱり、すごいなと。なんか私たちがいる存在でもやっぱり神様がここまで私たち、をね、をなんか導いてくださって、で、これからもってことだから、なんか、で、be assured, I will carry you, I will save you っていうのもすごい、あ、そっか、それをなんかいつも、なんか、そこ、その、なんか重要なことをいつも、忘れてるんじゃないんだけど、それをどこか、なんか言ってしまって、なんか自分のね、イゴとかで、まあ、いろんなことを考えて、また、ここに戻ってくるというか、神様にいつも戻ってくるんだけど、あでもそれもやっぱり神様がそうしながら私たちの人生を、こう、ずっと守ってくれてるんだなと、最後までとか思って、なんか、そう、なんかすごく
感じました。なんかいろいろみんなあるけど、やっぱりそういう嫌なこといいこともあるから、やっぱり私たちがこうしてこうみんなでこう、ね、シェアして分かち合って、あそれもすごいなって、いろんな起きなんかその場であっても後でまた振り返ってこういうちゃんなんかこういうなんかリフレクションというか、そういうこともできるっていうのもやっぱり神様がいるからすごいすごいなと、あのね、なんかすごいなということを思いました。
はい、いいじゃないですか。今聞いて思ったんですけど、キャリーって言葉ね、だからここに背負う、運ぶって書いてあるけど、まず運ぶっていうのは何か持ってどっかに進むってことで、ね、で、背負うっていうのは、ただ単に本当背負うって自分がに重荷が乗っかかるっていう意味ね。で、キャリーオンっていう言い方するよね。キャリーオンって何かを続けていく、継続していくっていう意味で、自分の人生とか自分の使命っていうのは神様によって続けさせてもらうみたいな意味も、まあちょっとこじつけやけど、今日の聖書箇所では多分キャリーオンっていう方はしてないんだろうけど、でもキャリーという言葉自身はね、そういう、意味もあるかなと思って聞いてみました。あなたが白髪になってもって、ここ半年で白髪が倍か3倍ぐらい増えちゃってさ、今回この聖書箇所読んでからそろそろ背負ってもらえなくなるのかなって思っちゃったりもするんだけど、まあそれはさておき。三節ね、体内にいる時から担われておりっていう、この話はですね、自分は多分うちの教会じゃ極力しないようにしてるんだけど、よその教会に招かれて、ちっちゃい子供がいなかったらする例えなんですけど、子供を作るときにね、子供ができるときに要するに精子がたくさん出てきて卵子に、その中がね、の一つか二つが、まあ三つ四つだったりするかもしれないけど、何十万かな、何百万か知らない、すんごい数の精子が一回に出てくる中で、その中のたった一つなわけですね。我々一人っていうのは。で、双子とか一卵性双生児、ね、双子とか三つ子とかいるけど、隣で泳いでるオタマジャクシがくっついても、仮に姿、形、声、性格全部かなり似てても、やっぱり別人なんですよね。それ、その二人三人っていうのは。だから本当、我々が我々として生まれてくる可能性ってのはほぼ無に等しい。その中で、たった一つが偶然に卵子にくっついてるのか、それともその時点ですでに神様に選ばれてるのかっていうのは、まあ、クリスチャンとしては後者を選びたいわけですね。体内にいる前からかもしれないね。神様に選ばれてるのは。だからそれ考えると、我々の人生ってすごい、なんていう表現がいいんだろう。最初から祝福されてる部分があるのかなっていうね。そういうことを感じることがあります。で、まあ、個人的なことをね、言うと、ちょっと皆さんの話を聞きながら、言おうか言おまいか悩んでたんですっていうのが、マリサやキズさんの話を聞いてこの話をすると、結局てめえ自分の親の自慢してんじゃんっていうふうに思われるかもしれないけど、自分の場合は、16歳で、家を出ました。で、若くしてこっちに来た分、なんて言うんだろう、老いてこう親を目の前に見ることなく過ごしてきたっていうのがあって、その上まあ、うちの両親っていうのは、今のね、なんていうの、平均的な部分で言うと、早く行っちゃったかなってあります。母が65歳で、父が70歳。ね、今みんな90、100っていうのね、たくさん生きてるよね。そういう中で結構早く行っちゃったっていう部分があって、親父がね、最後の2年半か3年ぐらいは脳梗塞で言語障害出てきて、で、周りの人から言うと認知症も出てるって言うんだけど、その周りの人じゃないから自分は。親父が本当に認知症だったのか未だに疑問なんです。ただ言葉が言えないし、言葉が言えない中、ちゃんと喋れない中、自分の考える行動をしようとするから、なんでそういう行動をしたのか十分説明できずに、もう本当、中途半端って言ったら失礼だけど、不十分な表現で喋ろうとするから、周りの人は、はいはい分かったみたいな感じで、もちろん親父の言いたいことを表現、理解しようとしないわけね。だからそういう中で、認知症というふうに周りが誤解してたのかもと 思うんだけど、まあ日本にいる家族からすると、いや、あんた分かってないっていうね。分かってないわけですよ、身近にいないから。でも親父が一回言ってたのは、ボケだとか、周りは言うけど、いろんなね、年寄りのことをボケ、あの人もこの人もボケだって言うけど、本人たちは実はボケてないのかもしれない。そういう人も多いのかもしれないって。誤解されてるだけかもしれないってね。そういう表現をしてたんだけど、そんなこと、とにかくですね、衰えていく親を、自分は見てなかったっていう部分と、本当の意味で地方っていうのは、経験せずに二人とも行っちゃったんですね。だから、介護、長年に及ぶ介護っていうのもなかったし、母なんかある時倒れてその午後にもう行っちゃったし、親父もまあ、最後は施設に入ってたけど、まあ、家族がぴったりくっついてずっと介護っていうわけでもなかったんで、まあ、私がね、遠く離れてて、こんなこと言うのはおこがましいのかもしれないけど、まあ一番身近にいたのは姉なのかな、結局姉家族。でも付きっきりっていう、まあ彼女たちは家族が苦労したと思います。ただ、日本に多いその何年も介護してるというのはまた、それに比べると楽だったと思うんですよね。で、自分は早くこっち出てきて思ったのは、そういうふうにどんどんどんどん老いていく親を見ずに済んだ。だから、なんて言うんだろう。ボロが出てくる親を見ずに済んだっていうのがあって、なおかつ早く行っちゃったもんで、場合によっては人がいなくなると美化しちゃう部分があるんだよね。嫌だったこと全部忘れちゃったりして、なんだかんだってよかったよね、みたいなそういう美化しちゃう部分があって、まあ良くも悪くも、なんかそういう部分を自分も持ってます。母だってすごいだらしないところたくさんあったし、親父だってもう変に頑固だったから、いろんな問題があったんだけど、そういうのも全部早く行っちゃった分流せてしまうっていう部分があるんだけど、それ以上に祖母の存在なんですね。祖父と祖母っていうのは、うちの家にいた祖父と祖母っていうのはね、親父の本当の両親じゃなくて、血が繋がってなかったんですね。で、祖父が言ったのは、自分が小学校3年生の時だったかな。その時はまだ血が繋がってないって自分は知らなかった。うん。で、祖母はね、うちの両親よりも後に行っちゃったんですよ。で、祖母はすごい、特に母には、いい、待遇って言い方おかしいけどね。決していい関係じゃなかったんですね。何かというと、母が行った時、うちら母の荷物整理するわけですよ。明らかに祖母ほどいい服持ってないんですよ。で、昔は祖母がですね、親父が稼いだ金っていうのは生活費の計算全部祖母がやってて。だから全部じゃないけど、かなり自分で持ってっちゃってたんじゃないかなって思うぐらい、祖母の着てる服の方が豪華だったわけですよね。で、我が家に来た言葉あるのは、近くぐらいか。あやは表のとこしか来たけどね、奥の部屋に行ったからね。もう断然の差があるわけです。奥の方の、家の奥の方と表の方で、もう奥の方は結構汚いっていうか、ボロいっていうかね。そういう中で、うちらは奥の方で、祖母はもう2階の一番新しい場所で住んでたんだけど。まあ、そういうのが続いてですね、母が一番ひどい仕打ちを受けたのかなと思うんです。でも自分は留学しちゃったから、姉や弟と比べて、祖母を温かい目で見ることはできたんですね。一番三人で嫌われてたのは自分なんだけど、家にいない分、その一番ひどい仕打ちを受けるはずの自分が、そう受けることなかったというのがあります。まあ、兄弟三人の中でね、一番嫌われてたんで。でもね、不思議と祖母が倒れた時にね、一番心配したのは母だったんですね。で、まあ、だから、姉とかはすんごい不思議がってて、あんだけ一番ひどいことされたのになんで母ちゃんがみたいな感じで。それをまあ、姉に、わしやっぱりクリスチャンじゃったのあるんじゃねえかと思うんだけど、だったら、ね、姉もしばらく考えてそうかもなっていうのがあって。でまあ、そういう母だったわけですね。でも自分はというとやっぱり、日本にずっと住んでたら本当にクリスチャンとしての信仰を保ってたどうかわかんない。保ってなかったかもしれないし、保ってたかもしれない。自分自身がね。だから日本にもしも住み続けてたらという想像が全然自分に関して 全くできないんだけど、仮にクリスチャンとして生きてて、日本にずっといて、祖母との近くにいて、そんな簡単に優しくできたかどうかすごい自信ない。というのがあります。だから、早く出てくることによって、いい距離を保てたのかなっていうのがあるんですね。だから、自分みたいにもうすごい短気ですぐぶち切れるようなやつは、それでよかったのかなっていうね。本当に切れたら、本当うるさいんで、まあご存知かと思いますけど、皆さん。ある意味で、これも導きだったのかなと思います。心の中で。優しくできたのも、そういう距離を保つことができたからな、からかなと思ってね。うん、その皆さんの話を聞いてそう考えてました。まあ、マリさんがそういうふうにぶち切れたところを、見たいようなでも見ない方がいいかなと思う。
怖いよ。
そう、だから、校舎の方からで、やっぱ見ない方がいいのかなとか、思いながら聞いてましたけど。まあ、ね、多分私よりは怖いんでしょう。
はい。間違いない。
まあそんな感じで、うん、そういうのをね、感じながら聞いてました。また長くなっちゃいました。すみません。なんかあります？公開で。
今日のね、彰子のね、
うん、
一番最後にね、
うん、
ね、そっかってちょっと思ったのがね、
うん、
私がね、読みにね、徳を棒つけてもね、私はそこにいるっていう。
あ、私もそれ思った、彰子読んでるとき、うん、関連してると思った、今日。彰子。
そうそう。私が黄泉に徳を設けてもそこにあなたはおられますっていうふうなね、だから徳を設けてもっていうことを書いてるっていうことは、徳を自らね設けてしまったっていうこと、黄泉にね、あら、ね、徳を作っちゃったわみたいな思った。でももう神様はね、そこにね、ちゃんといてくれるんだっていうふうに思ったらね、なんか失敗してもそこには一応いてくれ、神様的には OK じゃないところにいたとしても、
うん、
いてくれるんだなぁというふうなことを思って、それで今日のマリさんの話と、うん、さっきのマリさんの言った通りに関連づいて、うん、思いました。
選んでないからね、いつも。プレイズと、プレイズと、彰子は選んでないけど、時々すごいマッチすることあるからね、面白いよね。確かにそうだよね。何か、じゃあ、マリさん、みんなの話聞いて感じたこととかありますか？
いや、いえ、皆さんの証も聞かせていただいて、より一層この御言葉が、心に刻まれました。ありがとうございます。はい、本当に。
じゃあ、一言お祈りしてください。
天のお父様、今日もこうして、小さい群れですが、あなたを賛美することができ、感謝いたします。ともすれば私たちは、この世の、豊かさや困難、思い、自分たちの思いを自分たちでどうにかしよう。また、自分たちの、功績を誇ったり、この世的に、惑わされてしまいますが、どうか、この今日の聖句、あなたが、私たちが母の胎に入る前から、私たち一人一人にご計画を持ってくださっており、そして今もなお担って、私たちの思い、すべてを担っていてくださり、それを生涯、運んでくださるっていうところに目を向けて、そして天国まで連れてってくださるっていうことを、いつも目を思い出し、あなたのために、自分たちがどうではなく、あなたのために、そしてあなたに使わされて、この、世の人のために、私たちが、私たちを使わせて、私たちが働くことができますように、常に、この今日の御言葉を思い出させてください。そして私たち、一人一人のご計画、あなたの思いだけが、成就されることを今日もまた改めて分かりましたので、どうかあなたの、私たち一人一人の人生においてあなたの思いが成就されるように確信して、歩んでいきますように、尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
うん。